皆さんこんにちは、マイクロソフトの安納です。UX テレビがの音楽がやってまいりました。
DB はい、はい、UX テレビ言うの。
あ、 UX TV ですね。はい、TV です。失礼いたしました。さて本日はですね、第5金曜日ですよね。第5金曜日は地味だけど大切な日ということでやっていきたいと思います。
第5金曜日ってめったに迷ってこないんじゃない、
はい、めったにやりませんということですね。で今日のテーマはですね、視覚情報と暗号化というお話で、認証した後ですね、その視覚情報認証した後、まあ、成功した後ですね、1回入れた ID とパスワードを、まあ、毎回入れるのはめんどくさいので、それを暗号化して保存しておきましょうというようなお話ですね。はい、その前にお知らせを何点か。まずですね、11月28日、来週の月曜日です。私と大西の方でですね、大西さん、いらっしゃいますか？
はい。
では登場していただきましょう。彼が大西でございます。大西さんと2人でですね、セミナーをやります。はい、かなりちょっと高度な内容をやります。でそのせいですかね、今あまりお客様がいらっしゃらない感じでもありますので、はい、よろしければ、ぜひいらしてください。Windows Phone を使って Active Directory で認証とかですね、その他小さいネタもたくさんありますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
あんまりね、この辺のネタをめったにやらないんで。
そうですね、
いいチャンスなんで。
良いチャンスだと思います。さてそれから先週も、お知らせしました通り、ホリデーアップコンテスト、ホリデーアップスコンテストが、開催されます。12月15日が投稿締め切りなんですね。もう時間がありませんので、皆様ですね、急いで作っていただいて、ご応募ください。よろしくお願いいたします。
もうサイトも、公開されましたね。
はい、
はい、
こちらの方で応募要項はそちらに書いてありますので、
はい、よろしくお願いします。はい、1位になると何でしたっけ？
内緒です。
まだ秘密です。
あ、秘密だそうです。多分すごいいいものくれると思います。よろしくお願いします。
安野さんは何を出すんですか？
あ、そういうことですか？
もちろん受賞はないですよ。
あ、アプリケーション、はい、景品じゃなくてね。
あ、そういうか。あ、それもありますよ。
あ、それもあるんでしたっけ？
エヴァ賞は随時。
あ、了解です。じゃあ私も何かいいものを探しておきます。それから Windows Phone 全国ハッカソン祭りが開催されます。うん、まず第1弾が12月3日広島ですね。それから4日大阪、17日福岡で、21日品川ということで、やってまいります。でですね、ところどころ大西が参加して手伝ってくれるというところもありますし、参加できないところもありますので、その辺はなんでしょう、参加要項をご覧いただいて、大西と会いたければ大西がいるところにですね、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。
福岡は僕も行く予定なんですが、
はい、
まだ2人しか参加じゃないということなので。
あ、そうですか。福岡は絶賛募集中だということです。
福岡周辺の方ですね。
あと名古屋も企画して今調整中です。
いつ頃だっつってたっけ。
12月11日にできるかなって感じ。
4と17の間ぐらいですよね、名古屋で。
あ、で来週中に、全国の全校庭をまとめたサイトを上げますので、
はい、
次回の UXTV でまた告知ができると思います。
12月11日
ですね。
はい、いきます。
わかりました。ちょっと12月11日あたりだということですね。はい、はい、さてということでございまして、本日のお題なんですね、クレデンシャルの再利用ということでお話ししていきたいと思います。まずですね、何やるかということなんですが、ちょっとだけアクティブディレクトリの認証についてほんのちょっとだけ触りをお話ししまして、それを踏まえてじゃあ ID パスワード暗号化ということでやっていきたいと思います。非常に簡単で、実は10秒ぐらいで説明終わってしまうような内容なんですけれども、
30分あるから
伸ばし伸ばしでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で視覚情報を暗号化する理由なんですけれども、要するにこういうことなんですね。 Windows Phone を使って、例えばどこかの認証サーバーで認証しましたと。で当然認証するときに ID とパスワードを入力するわけですね。で入力した ID とパスワードを次回また入力するのは面倒くさいので、それをストレージ、Windows Phone の中のストレージですねに保存しておきましょうと。ただ保存するときに生で保存しておくと引っこ抜かれる可能性があるので、それを暗号化して保存しましょうということですね。これマンゴーからですね、サポートされた API があります。クリプトグラフィーの DPAPI ですね。それを使って暗号化するということになります。で保存しておきますと、次回は保存したクレデンシャルが存在すれば、それを使ってすぐに認証を始めるということができるので、実際認証で ID パスワードを入力するのは最初に1回だけですよということになるわけですね。これは非常に便利だと 思います。でちょっとだけ、戻りましてというかですね、復習を兼ねて、お話ししておきたいと思いますが、Windows フォンと認証の関係ですね、いろいろとやり方はあるんですけども、代表的な例を挙げております。Windows フォンのすぐ横に赤い枠があります。これがライブラリーですね、アイデンティティプロバイダーとライブラリーの対応について書いてあります。でアクティブディレクトリーで直接認証する場合、これはですね SL.SL はこれシルバーライトの略ですね。 SL.IdentityModel というライブラリーが、これはアイデンティティデベロッパートレーニングキットというダウンロードして使うやつに含まれているんですけれども、こいつから、ちょっと流用してですね使うことができると。でこの辺の詳細はですね来週月曜日詳しくお話ししますので、よろしければ来週月曜日セミナーいらしてください。それから Windows Live を使う場合ですね、これ Windows Live Connect SDK というのがありますので、こいつを使用して、ログインができますよということですね。それから Facebook を使う場合、 Facebook を使う場合もライブラリーが使えます。これは Facebook SDK ですね、Facebook C Sharp SDK ですね、CodePlex で公開されています。こいつを使っていただければ簡単に Facebook で認証できますよということです。それから SL.Phone.Federation、 あ、はい、すいません、早口すぎるという指摘がありました。もう少しゆっくりしゃべります、すいません。SL.Phone.Federation というライブラリーがあります。こいつ何かと言いますと、 Windows Azure の App Fabric Access Control Service というサービスに接続するためのライブラリーなんですね。でこいつを使うと何が良いかというと、App Fabric ACS につなげて、そこを経由して Active Directory やWindows Live や Facebook や Google に接続できますよということなんですね。なので独自のライブラリーを、組み込む必要がない、 App Fabric ACS を使える環境であれば、ちょっとお金かかりますけどね、 Azure 契約が必要なのでお金かかるんですけれども、こいつが使える環境であれば、その後ろにある認証、プロバイダー、アイデンティティプロバイダーというのは、いろいろ使うことができるということなんですね。でこの中で今まで一度もお話ししたことがない、セミナーでもお話ししたことがないのはですね、一番上にあります SL.IdentityModel、 アクティブディレクトリに直接接続するものですね。でこいつをちょっとだけご紹介しておきますと、Windows Phone の残念なところ1点あるんですね。1点だけです。これしかないですね。あとは全部ハッピーなんですが、残念なところ1点だけです。アクティブディレクトリドメインに参加できないということなんですね。
サービスの愛が向けてます。
どれでしょう。すいません。
あ、2行目ね。
あ、2行目、システムドットディレクトリーサービスになってますね。すいません、サービスですね、失礼しました。Windows Phone はアクティブディレクトリに参加できないというもん、まあ、問題といいますか、ちょっと不便がありまして、そのせいでアクティブディレクトリで直接認証することができないんですね。じゃあどうするかということなんですが、下のような赤い線で書いてあるところですね、一旦 Web サービスを介して Web サービスに認証してもらって、結果だけ Windows Phone で受け取るという方法がひとまず今スタンダードな方法なんですね。じゃあこのために Web サービスを作らなければいけないのかというと、ちょっとげんなりしますよね。そこで使えるのがアクティブディレクトリーフェデレーションサービスなんですね。こいつを使いますと、ウェブサービス代わりに使えます。こいつにですね、ID とパスワードを渡して、結果だけ、まあ、結果というかクレデンシャルという形でですね、ごめんなさい、セキュリティートークンという形でですね、結果をもらうということができるんですね。でちょっとだけですね、どんな風に動くのかちょっと見てみますか。まだ私早口でしょうか、大丈夫でしょうか。すいません、はい、これちょっといろいろ実装したコードなのでいろいろ書いてあるんですけれども、ちょっと小さいですよね。拡大しますね。よいしょ、よいしょ、はい、ここにあるですね、こいつら、こいつらがですね、アイデンティティデベロッパートレーニングキットに含まれている、SL.IdentityModel というライブラリーなんですね。でこいつをソースをコピーペーストしてきたものがここにあるものです。こいつらです。でこれを1回コピペして Windows Phone の Silverlight のプロジェクトにコピペして、コンパイルしてしまえば Silverlight から Windows Phone の Silverlight からそのまま使えてしまうという優れものなんですね。非常に便利です。でこいつを使いまして、はい、ちょっと実行してみますね。どうなるかと言いますと、よしと、見えてますかね。あ、行っちゃった。ちょっと待ってくださいね。一回落としますね、エミュレーター。 でもう一度エミュレーターを起動します。画面小さいですよね。後で拡大しますね。
エミュレーターを 100% に、
お、そんなことができるんですか、
ね、う
ん、
そうそう、それそれ、そこで 100% にしてくれれば。
すごい、皆さん知ってました？
うん、意外とフォンのエミュレーターは詳しいよ
すいません。はい、ここでちょっと1回ですね、ADFS に接続するためには証明書が必要なので1回ちょっと証明書入れておきますね。これは詳しくはまたブログでもご紹介しますけれども、coron.dfadfs.com の証明書の形式はですね P7B なんですね。 P7B という証明書の形式でインストールする必要があります。はい、証明書をインストールして ADFS アクティブディレクトリーのフェデレーションサービスに接続できるようにしておきました。この状態でプロジェクトを実行します。はい、もう何のことか分かりますよね。上の証明書インストールボタンは無視してください。要はアクティブディレクトリーのドメインのユーザーをここに指定するわけですね。ユーザーを指定し、かつパスワードも指定し、でログオンとやるとおそらく、裏ではアクティブディレクトリーフェデレーションサービスに接続に行って帰ってくると。で帰ってくるときに ADFS というのは認証したよという結果だけを返すわけではないんですね。認証した結果、そのユーザーが持っているさまざまな属性を返すことができます。やってみましょう。ログオンしました。でこんな感じですね。なぜ野口五郎か、どうでもいいです、すいません。前回使ったセミナーのあれがネタが残っちゃってるんですね。これよく見ていただくと分かるんですが、このネームというのは、これはアクティブディレクトリーに格納されているユーザーの名前、具体的にディスプレイネームという属性を持ってきています。さらにここに E メールアドレスとありますね。 E メールアドレス、こいつもアクティブディレクトリーに登録されているユーザー名ですね。でそのアクティブディレクトリーに入っているユーザー名、先ほど入力した ID パスワードはアクティブ、ごめんなさい、アドミニストレーターという ID を入れましたので、アドミニストレーターとして登録されている名前と E メールアドレスが返ってきたということになります。でこれをですね、これがどこで制御されているのかといいますと、これがアクティブディレクトリーの管理コンソール、なんですけれども、
これが Windows サーバー2000、
あ、2008の R2 を今使用してます。後で拡大しますね。ちょっと待ってくださいね。アドミニストレーターがあった。今アドミニストレーターのユーザーのプロパティを開いています。はい、そうするとここに野口五郎って入ってますよね。入ってしまってるんで、こいつが Windows 4にやってきたわけですね。で野口五郎が気に食わなければ何でもいいんですね。再除できない再除できた。あ、一発で変換ですね、すごい
再除できました。
でこれで適用して、アドミニストレーターのユーザー名は再除秀樹になりました。でさらに ADFS のこれ管理コンソールなんですけれども、ここでですねどういう情報を持ってくるかという設定ができるんですね。今拡大しますね。でなんで先ほど名前と E メールアドレスが来たかというと、ここで名前と E メールアドレスを持ってくるように設定してあるんですね。でこれだけじゃ足りないよということであれば、ここに追加をしていきます。例えば、カンパニーと入れて、カンパニーを、会社名という、会社名ですね、会社名というクレームの中に放り込んで渡しますよと、まあ、設定しましたと。さらに従業員番号入ってたかな、デパートメント入れますか。デパートメント、部署ですね。でデパートメントの属性を部署というクレームに放り込んで渡しますよとかですね、よいしょと。こんな風にして設定することで、次認証を実行するとこの4つの属性が入ってくるわけですね。1回これ落としますね。1回終了させまして、でこの中でですね、もう一回やりますか、すいません、もう一回やっておきますね。エミュレーターの終了が遅い、ちょっと待ってください。はい、来た。で今度実行するとどうなるか予想してください。今認証して、認証成功して、クレデンシャル、セキュリティートークン返ってきました。で今落としました。で次実行した時に何を期待するかというと、冒頭でお話ししたように、もう一度 ID パスワードを入力するってことをしたくないということですよね。だからこんなふうに動きますね。 ごめんなさい。はい。っていう感じになるわけですね。今何が起きたか分かりますか？初期、初めの画面は表示されるんですけれども、すでに ID パスワードがクレデンシャルが暗号化して保存されているんで、そいつを再読み込みして、そいつで認証して結果を戻しましたよということですよね。で、こいつ拡大してみましょう。で、先ほど入力したように野口五郎は秀樹に変わりましたということですね。感激です、
はい、でも漢字間違ってますよね。
あ、これはですね、IUE が悪いんですね。私が悪いん
じゃない。間違ってるとかじゃないです。普通のどこにいるか分かんない人の名前なんて。
で、先ほどカンパニーでも入れましたね。あの、会社名入れました。こいつですね。こいつもマイクロソフトという形で渡ってきますよと。さらにデパートメント部署、今適当にマーケットって入れてますけど、マーケットじゃ何の部署かわからないですよね。まあマーケティングですよかね、はい、入れてますけども、まあ、こんな情報戻ってきますよと。なので ADFS の方でいろいろと設定をすれば、欲しい情報を Windows Phone の方に全て渡してあげられる。例えば、グループ名なんか欲しいですよね。このユーザーがどういうグループに所属してるかっていうのが判断できれば、このアプリケーションにアクセスさせていいのか悪いのかっていう判断も可能になるわけですね、まあ、こんなことができると。じゃあちょっと話を戻しまして、一回おわしましょう。暗号化というのはどうやってるのかというところをですね、ちょっとだけ見ておきますと、まあ、これは非常に簡単でですね、もう皆様に説明するまでもないんですけども、
じゃあやめようか
これだけなんですね。 DPAPI、重要なのは、system.security.cryptography という、ネームスペ、API ですね、こいつが一番重要なんですが、一度 UTF-8 にエンコードする必要があるので、あのシステム .txt こいつも必要使いますということなんですね。で、暗号化する場合にはもうこれだけなんですね。あれ、ちょっと暗号化する場合には、一度 UTF-8 にエンコードした後、そいつを protected-data.protect、 もうこれだけなんですね。非常に簡単です。で、そこに後ろに UTF-8 にエンコードした文字列を渡してあげるだけです。じゃあここでですね、暗号化するときのシードとかですね、どうしてるのかって話なんですが、こいつはですね、いちいち指定する必要はありません。電話固有のシードが電話の中にあってですね、そいつを使って暗号化するということになるので、当然データを抜いて他の電話に持っていっても複合できないということなんですね。その辺が非常に便利ですね。で、複合も同じです。protected-data.unprotect とやるだけなんですね。プロテクトの反対やるだけです。こいつを複合化して UTF-8 で、もう一度戻してあげて、で、文字列として見てあげるということができます。なので、例えばちょっと簡単なコードなんですが、ここをご覧ください。このアドミニストレーターという文字列ありますね。こいつをちょっと暗号化して見てみましょうということなんですが、まずやっているのはですね、アドミニストレーターという文字列がここに入ってきますね。入ってきた後、先ほどお話ししたように UTF-8 でエンコードしますよ、そいつをプロテクトしますよということなんですね。で、プロテクトしたものを文字列として見る場合、非常に見づらいので、これこう見てくださいね。ここですね。system.convert.base64 というこの辺の、API を使って、一度 base64 でコンバートして文字列として表示させると。で、どう表示しているかというと、メッセージボックスですね。メッセージボックスで表示させるというやり方をしています。で、暗号化したもの、もう一度複合化したものを、メッセージボックスでまた表示しているという非常に簡単な行動ですね。こいつを実行しますと、こんな感じになりますね。もうすぐ暗号化しちゃいます。ボタンとかついてません。こんな感じですね。アドミニストレーターを暗号化すると、まあ、こんな風に、これBase64で変換して見てますけども、こんな風になると。なので、これ見ただけではアドミニストレーターと書いてあるかどうか当然わからないわけですね。で、これを複合化した後、複合化するとどうなるかというと、当然アドミニストレーターとして当然見えるわけですね。
あんなでかくなるのか
そうなんですね。ということなので、あの Windows Phone を使う場合には本当にこの API を呼ぶだけなんですね。非常に簡単です。非常に簡単ですので、重要なデータというのは必ず暗号化して保存していただくということを徹底してください。よろしくお願いします。で、同じようにして先ほどの Windows Active Directory の方に行ってみますと、こっちも同じようにですね、まず何やってるかと言いますと、ご想像通りでこの辺はですね、皆さんの方が詳しいと思うんですけども、冒頭でクレデンシャルが保存されているかどうかチェックしてるんですね。今回の場合はこれですね、 ユーザー名とパスワードを別々のファイルに暗号化して保存しています。でそいつが存在するかどうかをチェックして、もし存在していればそいつを使ってデコードして、認証を行うというようなやり方ですね。でその認証を行って、ごめんなさい、認証を行っている部分はまあこの辺なんですけれども、まあ、そこの方がいいでしょう。アイソレーテッドストレージの保存っていうのはそんな難しいもんじゃないんですよね、うん、
ファイルとして使うときと、あとはキーバリューペイでセッティングの中に入れるっていうのがあるので、
あ、じゃあそのやり方がちょっとだけ違うということですか、うん、これこの場合はすいません、単純にファイルとして保存しています。
セッティングだとその、キーで検索ができるんで、
あ、
使い方が便利かもしれ
ない。なるほど、
じゃあユーザー
なるほどですね。じゃあ今回の場合も別々のファイルではなくて、ID とパスワードをキーにつけて、
こういう用途の時はセッティング使った方が楽に、
なるほど、
でもどうしても大丈夫です。
あ、了解です。ありがとうございます、非常に参考になりました。はい、まあこんな感じかな、すいません、大体こんなところなんですけれども、はい、そろそろ、質問タイムに移りますかね。
特に断りなく DPAPI って使ってますけど、データプロテクション API の略ですね。
ありがとうございます、はい、データプロテクション API の略です、私が言ってますすいません、何でもないですご質問ございますか、どうでしょう、
うんうん、この辺いいですね。でも意外と暗号化、これ1回で暗号化できて複合できるのはね、
結構。実際にクレデンシャル渡しするところのコードってどんな感じですか。
クレデンシャル渡し、あ、認証してるところですね。認証してるのはですね、ごめんなさい、あれ、どこ行っちゃった、あ、これだ。認証してるのここですね。何やってるかと言いますと、プロトコルとしてですね、WS トラストっていうプロトコルを使ってるんですね。WS トラストで、WS トラストのクライアントというオブジェクトをまあ作ってるわけですね。でその時に、どういうそのプロトコル認証する時のプロセスのこう種類ですね、何やってるのかというと、バインドの仕方ですね、ユーザーネームミックストっていうバインドの仕方があるんですけども、まあ、そんなものがあると思ってください。それを使ってで、エンドポイント、これは、ADFS の URI ですね、エンドポイントの URI を指定して、で引数としてユーザー ID とパスワードも一緒に指定しますよと。こうするとそのエンドポイントにユーザー ID とパスワードが渡されて、それが認証 OK だったらそのエンドポイントから結果としてセキュリティートークンが返ってくる、先ほどの野口五郎とかいうやつですね、セキュリティートークンが返ってくるという流れになっています。もうここはもうライブラリを使っていただいて、決まりなので、この通りやっていただければ大丈夫です。でこの辺の詳しい設定の仕方、使い方は来週月曜日に行うということですので、
そうやってつながるわけです。
よろしければいらしていただければと思います。
ちゃんと聞きたい人はぜひ、
はい、こんなところですかね。何か告知ございます？
唐突に来るね
アクティブディレクトリーを持っている人が、はい、ADFS を立てようと思ったら、はい、どんな手順になるんですか。
はい、アクティブディレクトリーを持っている人が ADFS を立てようとした時の手順ですね、非常に簡単です。 ADFS はですね、マイクロソフトのダウンロードサイトから提供されています。でそいつをダウンロードしていただいてインストールするだけですね。でそのインストールが、まあ、ちょっと癖があるんですけれども、インストール自体は難しくないです。で難しいのはこの、なんて言うんでしょう、この要求プロバイダー信頼とか証明書利用者信頼とか、その辺の用語が何を意味していて、これをどう使うのかってところが難しいんですね。でこれは28日にですので、ぜひともいらしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
サーバーのバージョンというか、
はい、これは2008以降ですね、で使用できます。
詳細は月曜日、
詳細はまた、はい、月曜日にお話いたします。
2003だとダメですか。
2003でも出てたような気がするんですが、うん、なんか制限があったかどうかちょっと覚えてないです。
はい、だと R2 だったら、
あ、R2 だったら OK ですか、
うん、じゃないですかね。
さあどうでしょうね。詳細は月曜日に。
詳細は月曜日に。ご質問がないようでしたら、そろそろ食事に行こうかなと思ってるんですけど。
そういうもの。
いかがでしょうか。遠慮なくどうぞ、何なりと。
まあでもこの辺ってうまく使うと、どうなんだろうな、シェアウェアの前やったシェアウェアで制限つける期限とか何か機能的な制限つけるとかいう時に、はいはい、
そうですね、
自分でアプリケーション自身がそれを持って例えば何回起動したとか、なんかそういうのでもしかしたら使っといてもいいかもしれない。
暗号化の部分ですね、うん、はい、そうですね。
今回は A ですね。はい。Facebook も前やりましたもんね。
Facebook やりました。で、まあ、来月になりますけれども、Windows Live Connect を使った認証もちょっと触れていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これで一通り
大体一通り認証何でも来いっていう
しましたかね。
普通の LDAP はどうしますか。
普通の LDAP は、ライブラリーがあるのかもしれないですけど、すみません、考えたことなかったです。ちょっと考えてみますか。はい。
ADFS1 と2でやり方は同じなんですか。
あ、全く違います。 ADFS1 はですね、すいません、このライブラリ対応してません。 ADFS2.0 を使ってください。よろしくお願いします、
うん、グッドクエスチョン。なんかでも何も回答しかあげられない。
まあ、ADFS1.0 というのが2003の R2 に実装されて2008で 1.1 になったんですけれども、まあ、事実上あまり使われていないので ADFS と言った時には 2.0 を表していると考えていただいて大丈夫だと思います。
そうなんだ。
はい、まあ、こんなところですかね。はい、そうしましたらもう一度資料の方に1回戻りますね。
総合化の字が違ってるという
指
摘があります。
はい、
総合化の字が違う。
あ、はい、ごめんなさい、恥ずかしい、すいません、 IME が
あそういうせいにしたらでしょう。
はい、さて先ほどアプリケーション、年末アプリケーションを募集したりですとかハッカソンのご案内しましたけれども、まあ、どしどしアプリケーション、ご登録を募集しております。何かございましたらぜひハッカソンにご参加いただいて質問してみてください。よろしくお願いいたします。はい、それから恒例ですが本が出てますよということですね。わからないことがあったらまずここに聞く。
いや、でも暗号化とか複合化は書いてないので、あ、その辺の ADFS とかは書いてないので結構来週の月曜日は本に書いてないことがいっぱい出ると思います。
ぜひいらしてください。よろしくお願いします。はい、そしてアートギャラリーですね。好評ダウンロードですね。非常にダウンロード数多いですよね。
はい、はい、全世界で今英語も提供しているので。
お、素晴らしい。
はい、で今月から来月にかけてまたちょっといろいろとリクエストがあったものを追加していく予定です。
新しく追加です。
素晴らしいです。そのリクエストがあったもの、例えば一つ何かあげる、
医療ものとか。
医療もの
医療系
なんでそんな嬉しそうな顔する
そうですね、占いとかに使っていただけるような動物とか、
はい、
エトとか。
エト、なるほど。
星座とか。
星座、素晴らしいです。はい、必須ですね。ぜひ皆さんが楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。ということでございまして UXTV 次回の放送は11月30日水曜日になりますね。
はい、
はい、ご担当どなたでしょう。
大西さん、うん、
はい、大西さんらしいです。
大丈夫、大丈夫。
次回の放送もお楽しみください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。